この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、新約聖書、ローマ人への手紙、8章15節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。父に祈り共に祈るという説教題です。今日の午後は、これまで祈ってまいりました教会総会が行われます。キリストの体として、キリストの御心のみを求め、キリストにのみ聞き従う、キリストが見えてくる教会総会に、主なる神様がそのような教会総会へと導いてくださるように、祝福してくださるようにと祈ります。ぜひ皆様も続けてお祈りくださり、また午後の教会総会、厳重倍賛会員の方はぜひご出席ください。また今日ここに招き集められたお一人お一人に、主の豊かな祝福と導きがあるようにも、あるようにとも祈ります。今年の白い聖書教会の年間主題を祈りとしました。今日の説教は、総会資料にもあります通り、今年の年間主題から取られているものです。その総会資料に、どうして主題を祈りとしたのか、そのことについて少し説明がされています。私は最初に、祈りの困難さということを、その資料において記しました。教会では祈りの大切さが教えられ、実際に祈ることが重んじられてきました。かつては祈りというのは霊的な呼吸であり、祈らなくなると信仰が弱ってしまう、そのようにも教えられた、そのような時代がありました。ここに集われている皆様お一人お一人、それぞれにこれまでの教会生活の背景があると思います。けれども、祈りが重んじられてきたということは、皆様同じなのではないかなと思うのです。祈りが大切であると教えられ、これまでも祈ってこられた。その上で、この一年、もう一度私たちは、自らの私たちの祈りということを確認したいと、そのように願っております。聖書を開くと、祈りが喜びであると記されている。私たちの祈りは、それではどうだろうか。祈りの生活に喜びがあるだろうか。この喜びということからも、自分自身の祈りということをこうチェックする、確認することができます。祈りが私たちの喜びとなっているか、喜びとしての祈りが自分自身に身についているか、もし祈りが喜びとならず、またなかなか祈りというものが私たちの生活に身についていかないとしたら、それはどうしてだろうか。 この一年、もう一度自分自身の祈りということを振り返りながら、確認しながら、新しい思いで祈りについて学んでいきたいと思います。聖書を開くと、祈りについて多く教えられています。主イエスも祈りを教えられました。主イエスはこう祈りなさいと祈りを教えられる一方で、マタイの福音書の6章では、このようにしてはいけませんと、誤った祈り、間違った祈りについても教えておられます。最初に偽善者の祈りが取り上げられます。祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの隅に立って祈るのが好きだからです。大通りの角に立って祈るのが好きだからです。主イエスは、人に見られることを意識する祈り、祈る者の心が人に向いている祈り、そういう祈りは間違っていると教えられます。そういう祈りは、人がいなければ祈らなくなる。人に見られてなんぼの祈りです。人に見られて、いい祈りでしたねなんて褒められてるうちはよく祈るんだけれども、そういう声もかからなくなるともう祈らなくなる。そういう祈りは誤ってると教えられます。もう一つは異邦人の祈り。祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。何回祈れば聞かれるとか、何時間祈れば聞かれるとか、熱心に祈れば聞かれるとか、祈り手の心が願いばかりに向かっている。こういう祈りは願いが叶わないとわかると祈らなくなる。何回、何時間、熱心に、これだけ祈っても願いが叶わないならもう祈らない。祈り手の心が願いに執着する。主イエスはこの祈りもまた誤っていると教えられます。それじゃあどう祈ればよいのか。主イエスは弟子たちにこう祈りなさいと祈りを教えられます。天にいます私たちの父よと。私たちも先ほど祈りました。主の祈りです。天にいます私たちの父よと。私たちの祈りは人の顔を見ながら祈るのでも、願いだけを見つめて祈るのでもない。私たちの祈りは神を見つめ祈る。それも神を父と見つめて祈る。これが主イエスの教えられる教会の祈りです。神の子である主イエスが父なる神を見つめ、父よと呼びかけることは自然なことです。主イエスは私たちにも、私と同じように父なる神を見つめ、父なる神を父よと呼び、祈りなさいとこうおっしゃられます。私と同じように祈りなさいと。先ほどご一緒にお聞きしたローマ人への手紙8章15節の御言葉は、私たちが父なる神を父よと見つめ、父よと呼び、父よと祈れるものとされていることを教えている御言葉です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。ここには二つの霊が対比されています。一つは奴隷の霊、もう一つは子とする霊。この手紙を記したパウロは、 主イエスを信じる前の私たちは、奴隷の霊を受けているかのような、恐怖している奴隷のようだというのです。奴隷ということを考えると、そこには主人が当然おります。奴隷と主人の関係というのはどのようなものでしょう。奴隷にとって主人は絶対であり、主人は自分を支配する力がある。主人と奴隷の関係というのはあまり定まっていません。主人と奴隷で、何時までは奴隷やりますけど、何時からはもう奴隷やめますからとか、そういう雇用条件がはっきりしているわけではないのです。時に主人の虫の居所が悪ければ、奴隷に対する処遇が変わることだってある。奴隷にとって主人というのは、いつ何時何を私にしでかしてくるかわからないような存在です。突然自分の何かが奪われたり、突然自分が追い出されたり、突然裸で町へと投げ捨てられるようなこともあるかもしれない。何かされるかわからない主人。その主人が自分を支配している。奴隷にとって主人というのは、その力がどのように自分自身に振るわれるかわからないからこそ怖いのです。わからないことこそ怖いのです。かつて私たちと神は、この主人と奴隷の関係のようでした。神は私に何をしでかすかわからない、恐ろしい存在であった。けれども今は違う。主イエスを信じた私たちは、ことする御霊を受けたのだと。主イエスを信じた人は皆御霊を受けます。それはただ御霊を受けて終わるのではなく、ことする御霊を受けた。パウロが言うのは、あなた方はことする御霊を受け、あなた方は神のことされたのだということを言ってるのです。もはやあなたと神との関係は、主人と奴隷ではなく、父と子とされたのだというのです。奴隷から主人の姿というものはよく見えてきません。そのわからなさが恐怖なのだと先ほどもお話ししました。しかし、子供から父の姿というものは大変よく見えてきます。父はどうでしょう？この言葉によく耳を傾けてくれる。父はどうでしょう？この最善を備えてくれる。このために労を惜しまない。こう叱ることもありますけれども、決して見捨てたり見放したり、子供を諦めたりするようなことをしません。子にとって父というのは、よくわからない存在ではなく、確かな存在、よくわかる存在です。主イエスの有名な例え話に、放蕩息子という物語があります。二人の息子のうちの弟が、父が生きているにもかかわらず、財産を分けてほしいと訴え、そして全財産、そして自分の分け前の財産を持って出て行ってしまう。そこで放蕩の限りを尽くし、身を崩すという物語です。この物語で父はどこにいるか、実はあまりよく出てきません。けれども最後にその父の姿は鮮烈に記されております。どうやら父は毎日毎日外を見つめ、この弟息子の帰りを待っていたようだ。待ち続けていたようだ。そしてまだ家から遠かったのに、父はこの弟息子を見つけると駆け寄って彼を抱いて彼に口づけした。そして弟息子のしてきたことを父は許すのです。 父と子の愛の結び目というものは決して破られることがない。これが父と子の関係。父と子の関係というのはこのようにはっきりしております。わからないことがありません。父は子を愛し、子を導き、子を守り、子と共にいてくださる。この子とする御霊を受けた私たちは、天の父なる神を父とする神の子とされた。これは私たちにとって実は大きな喜びなのです。以前もお話ししたことがあったかと思いますが、私が神学校で聖書を学ぶっているときに、私は聖書を学びながらもとても大きく悩んでおりました。主イエスの十字架の罪の許しを信じながらも、同じ罪を繰り返す繰り返す自分自身に心を痛めて悩んでおりました。悔い改める、罪の許しを信じる、しかしまた同じ罪を犯す、それを悔い改める、罪の許しを信ずる、しかしまた同じ罪を繰り返す。実に悔い改め、許されれば許されるほど、また同じ罪を繰り返すときに、どんどんどんどん自分自身の内なる傷というものは深まっていくようでした。一体神の目に自分はどう映ってるのだろうか。当時私にとって神に対しての恐ろしさというものがありました。そして自分自身にも不安がありました。神に自分はどう見られているのか、思われているのか、わからない、あの恐怖です。しかしあるクラスの中でこの子とする恵みということが語られた。子とする御霊を受けたあなたは神の子とされている。そのように私はクラスで御言葉を聞いた。父なる神は子が罪を犯しても決して見捨てたり見放したり諦めたりすることはない。子だからだって。子だからだって。ちょっと聞き間違えると子がたくさん、子だからみたいな。神の子だからって。あなたは決して見捨てられないんだって言うんです。罪を犯したならそれは決して曖昧にはされない。罪を犯したなら父は私たちのこの悔い改めを待ち、子が悔い改めることを喜び、そして喜んで罪を許し受け入れてくださるんだ。それはあなたが神の子とされてるからだ。何度も許し、何度も受け入れてくださる。それは父と子の関係があるからだ。あなたが子とされてるからだ。私たちの子供の失敗によって父と子の愛の結び目は決して破られないんだ。いや、父が子との愛の結び目を決して破らない。このことによって私は本当に救われた思いがいたしました。私のありようによって神の愛がこれぐらいかそれぐらいか定まるんじゃない。私がどんなに失敗しようとも、私がどんなであろうとも、神の愛は変わることなく、神は私をつかみ続けてくださってる。失敗したなら待っていてくださる、悔い改めることを。あ、これが父の愛かと。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。子とする御霊を受け、子とされた私たちは父なる神をアバ父と叫ぶ。それは恐ろしい叫びではありません。これは確信の叫びです。遠くに自分のお父さんが見えた。すると子供は叫ぶでしょ。お父さん。その叫びに躊躇はありません。 叫びというのは、この人が私の父だというこの確信です。今、小さなお子さんを持っている、私もその一人ですけれども、子供たちって本当によく叫びますね。何かあれば、お父さんお母さんってすぐ叫ぶ。喉は枯れないのか？枯れない。いや、何かあれば叫ぶと言うけど、何もなくても叫ぶ。パパママって。何って言ったら、何もないって。どういうこと？兄弟で喧嘩したとき、お腹が減ったとき、おむつを替えてほしいとき、テレビが見たいとき、遊んでほしいとき、叫び声が聞こえる。こっちに来てね、ねえねえテレビつけてって普通の声で言えばいいのに、あっちのソファーで寝そべったまま、お父さんって叫ぶ。それはちょっと直してほしいんだけれども。でも、こう、パパ、ママ、お父さん、お母さんって叫べるっていうのは、父を父として確信してるからの叫びです。主イエスを信じるキリスト者は、子とする御霊を受けた。子とする御霊によって、私たちは天の父なる神の子とされた。少し正確に言うなら、養子とされたということです。神の実の子である主イエスと違わない。主イエスと同じ愛を受ける。養子とされた。主イエスが弟子たちに、また私たち教会に教えられた祈りというのは、天の父なる神を、お父さんと、はっきりと呼びかけることのできる祈りです。ここから私たち教会の祈りが始まります。子として、アバ父、お父さんと親しく信頼し、確信を持って呼びかける祈り。決して子供を裏切らない、見捨てず見放さない、愛してくださる父に、呼びかける祈り。私たちも普段、天にいます私たちの父よと、天の父なる神様と、こう祈っておられるかと思います。もしかしたら普段あまり気にも留めず父よと祈ってきたかもしれません。しかし、神の子とされている。そして、この父に呼びかけ、この父に祈れるということが、なんと大きな喜びでしょう。私たちのことを決して見放さない父を、私たちも父よと呼びかけることができる。この方が本当に私たちの父となってくださったのです。神の子である主イエスは、父よと祈りました。そしていつでもどこでも父よと祈られました。十字架を前にゲツセマネの園で主イエスはこう祈られた。父よ、御心なら、この杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。また十字架上でもこう祈られました。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。主イエスはいつでもどこでも父なる神に祈られました。これは、子とされた教会、私たちの祈りの姿でもあります。子とされる、それはいつでもどこでも父なる神の前に生きるもの、祈るものとされているということです。年間主題は祈りですが、その副題に、神の御前に生きる教会とそのようにしました。言い換えれば、子として父の前で祈り、生きる、そういう教会であろうというのです。 ことされた教会はいつでもどこでもどんな場合にもそれぞれの生活の場にあって、つまり私たちの全生涯、父なる神の御前にある、父なる神に祈り生きる教会とされているということです。それはいつも神の御前にあるから祈らなきゃならないんだよ、祈るんだよ、祈らないといけないよなんてそういうことではない。むしろ鳥が翼を大きく広げるように、私たちもその生涯において祈りの喜びをさらに広げていこうということです。子として父なる神に祈れる喜びを教会だけどこかだけではなくて、いつでもどこでもそれぞれの場でこの子としての祈り、この喜びの祈りをますますこう広げていこう。子として生きれる喜び、子として祈れる喜び、私たちはそのように祈り喜び、また喜び祈る。私たちは御霊によって神のことをされたのです。主イエスが私たち教会に教えてくださった弟子の祈り、教会の祈り、それは父を確信し父の愛に信頼する、この祈り、そしてこの祈りはいつも父なる神の御前にある祈りでした。最後に主イエスが私たちの父よと教えてくださったこと、最後にこの一点にだけ心を留めたいと思います。私たちの父よと祈る、それは共に祈るということです。私の父よではない、私たちの父よと、そこには祈り手は他にもたくさんいる、共に祈るということです。そして自分のことだけでなく他の誰かのためにも祈るということです。今年は教会として祈りを確認する、祈りを学ぶ一年にしたいとお話ししました。祈りを学ぶということは実際に祈らなければ始まりません。どんなに偉い先生が祈りについて解説をしてもセミナーをしても、私たちが祈らなかったら何の意味もありません。この一年、改めて私たちは子とする御霊によって神の子とされたのだということを覚え、父なる神に向かって祈り始めたいと思います。いつでもどこでも父なる神の御前で祈り始めたいと思います。そして共に、皆さん共に祈りたいと思います。それぞれが声を掛け合う中でそこに共に祈る交わりがある、祈祷会の交わりもある、さまざまな場所ででもそこに共に祈る神の子たちの祈りを、そこで私たちは喜びを持って捧げていきたいと思います。教会に集い、祈祷会に集い、交わりに集い、共に私たちの父よと祈り、祈りを必要としている方々や事柄のために祈りたいと思います。皆さん、この一年、期待したいと思います。楽しみにしてください。自分の祈りが新しくされるかもしれない。いや、新しくされるのだと。さらには、さらに深く深く祈りの世界は広がる。祈りの喜びがさらに加えられていく。 この一年期待したいと思います。父なる神を父と呼ぶこの祈りの喜びを、祈りの喜びを学びながら、喜びの祈りを身につけながら、共に祈るキリストの体、共に祈るキリストの体を共に祈りながら作りたいと思います。お祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、ことする御霊の恵みを、私たちをあなたの子としてくださったことを感謝いたします。あなたはこの一年私たちに祈りを学ぶ道を備えてくださいました。どうか備えられた祈りの道を主ご自身が導いてください。ますます私たちに子とされた喜び、子として祈る喜び、子たちが共に祈る喜び、私たちが今まで以上に父なる神の御前で喜び祈るものと、喜び祈る教会と、主を導いてください。午後の教会総会の上にも父なる神の祝福と導きがありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。